ランドコンピューター IR セミナー。この番組は証券コード3924東証プライム市場上場ランドコンピューターの IR 活動の一環としてお送りします。お話は株式会社ランドコンピューター代表取締役社長福島義明さんです。聞き手は経済ジャーナリスト和島秀樹さんです。この番組は2月23日に東京で開催した企業 IR& 個人投資家応援イベントを収録したものです。
まず会社の概要になります。社長が私、福島が勤めている会社でございます。設立は71年ですから53年目になります。売上高、115億円、昨年末ですけどもね、そういう会社でございます。社員数は600人弱ということで、東京の多摩地に本社、それから大阪の方に事業所を持っているということでございます。子会社としては、インフリー、それからテクニゲートという会社がございまして、インフリーというのはSAP、途中ちょっとご説明いたしますけれども、 SAP に関わるコンサルティング会社、これを我々M&Aしまして仲間になったということです。テクニゲートという会社は、会計人給のパッケージを専門的にやっている会社の舞台、これも M&Aして、さらに我々の事業を強化したということで、ございます。社勢、心で決まるってこう書いてあるんですけども、これ記号をしていただいたのがですね、富士通の8代目の社長会長やった小林大雄さんという方に記号していただいたということで、僕もこの言葉、すごく簡単な言葉なんですが、非常に頑張ある言葉でですね、常日頃、うちの社員はこの言葉に触れる機会が相当あってですね、こういった思いを持って仕事に向かう姿勢を伝えているということでございます。で、理念は3つございます。上の2つというのは、主に社員目線で見たときに大事なものって何かということを、伝えている文章ですね。お客様目線でしっかり企業価値を高めて、仕事をしていくということが1つ目。それから我々エンジニアリングの会社ですね、技術者集団なんです。ですから、その技術にこだわりを持って、で、やっぱ時代をリードしていく集団として一人一人が強くなる。そういったことを一つ目二つ目として社員が意識を高めて仕事をしていく。あと三つ目というのは、そういった社員たちを抱え込む土台となるマザーシップ、会社ですね。そういった風土をしっかり革新的なものを作っていくということで、支えていくということで会社がある。この三つを理念として持っている会社でございます。はい。それから、歩み。になりますけれども、これはね、40年ですね。これ売上高ですね、上下ありながらも着実に大きくしてきているのがお分かりになると思われます。直近この2、3年ですね、 M&A も先ほど言ったご紹介させていただいたような会社も仲間に入り、着実に150という数字がですね、もう目の前に見えてきている、そんな会社で、ございます。それから3つ大きく仕事としてはございます。50数年やってるのはこの真ん中にありますシステムインテグレーション、後ほどちょっとご説明しますけれども、こういった柱を50数年こうやってきている。そこにですね、パッケージベース SI ってありますけども、これはいわゆる世の中の、ディファクト、強いパッケージですね。強いパッケージを我々が選んで、それをお客様に届ける。ただお客様は届けていただいてもですね、使い切れない。そういったところで様々な開発がそこの使い込むために必要になってくるっていうこうお仕事がありますね。ここのところがものすごくやっぱ伸びてますね。それからアプリケーションだけでは、ソフトウェア動きません。その下を支えるインフラというところがあるんですけれども、こういったところも我々従事していて、お客様をインフラから、アプリケーションまで含めて対峙して囲い込んでいる、こんなような仕事のスタイルを、やっております。事業の、やり方というのかな、ちょっとここで見ていただけるとあれなんですけども、で間接というのはいわゆる、大手様とのお仕事、我々も50数年やってきてまして、ここに並ばれているような会社様以外ももちろん、たくさんやってはいるんですけども、こういったお客様と一緒に、進化していく、仕事をやっぱり深めていく、技術をつけていくということも、やっぱ帯の仕事ですね、帯でやっぱ長くしっかり関係を強化しながら、ここまで今日まで至ってますから、ここは非常に大事にしているところでございまして、それ以外直接取引、ここも大手様から含めて様々なお客様とやってまして、今も売上の約3割は、もう直接取引なんですね。 これがどんどん伸びてきているということもあって、こういった直接の取引も非常に大事です。まあもちろんリスクはあります。リスクを負いながらも、リスクをしっかりどこまで我々が腹落ちしてやっていくのか、そんな仕事のやり方で、やっぱり利益率を上げていく、高めていくということは、直営者は、やっぱり聞きますんでね、こういったところも注目してやっているところでございます。もう業種はもう様々な業種を、ゲームは作ってないんですよ。ゲーム以外の社会インフラに必要とするような、仕事を我々はやっているところでございます。お仕事のやり方なんですけれども、いわゆる、システムインテグレーションといってですね、最初こういった左側のコンサルティングですね、お客様と同じ目線で課題を見て、必要なものは何か、どういう対策、ソリューションがあるのかということを最初、要件定義のところでこう固めてまいります。それから、設計をして、実際プログラムを作る。テストをする、動かしてみる、それを順繰りこうやってですね、それが保守運用にまた行って、お客様との長いお付き合いが始まっていくということですけども、こういう仕事のスタイルというのは、いわゆるシステムインテグレーションというところで、我々の今でも中心的な役割を果たしている、部分の一つでございます。それから、ここの中身ですね、ちょっとこの売り上げのところの比率を見ると、やっぱり SI のところは、半分以上、でもこれ私が入社した10年前はもう約何割ぐらいやってましたけども、それでもやっぱ半分ぐらいはまだまだ仕事が大きくですね、いわゆる金融のシステムですね、基幹システム含めた金融業界のお客様、それから産業流通か公共ですね、観光庁含めたこういったところってやっぱり SI でパッケージをポンと入れてですぐできるってわけでもない、業務が多くてですね、こういった仕事は今でもなくならなくて、やはり骨としてしっかりここは足を地につけてやっていく、そういうたことでございます。で、一つ例としてですね、SI で何がやられやった方、直近だと面白いところで言うとですね、ワクチンの配送システムっていうのは、これ厚労省の仕事ですけれども、これやっぱタイムに必要とされるものを、やっぱりお届けするっていうことを、やっぱり念頭に置いて、非常に緊張感のある仕事でしたけれども、こういったワクチンですから、対象者に行くまでにですね、様々な、やり取りを、含めて、在庫管理含めてですね、この運送システムが必要なんですけれども、そういったものを、こういったオレンジの機関の方々とのシステムをつなぎ合わせるようなねことを我々やらせていただきました。それから2つ目の柱のパッケージベースっていうことを書いてありまして、これが、10年前なんですけど、これが当時やっぱ 4%、8割ですね。10年の8割の売り上げあった SI ですけれども、当時パッケージベースは 4% しかなかったですね。そういった状況から今は本当33、ちょうど3分の1の規模まで膨らんできているっていうのがこのページで伝えたい部分でございます。じゃあこれ何かって話なんですけれども、これはちょっといろいろここに書いてありますが、これ以外にも我々、強いパッケージを担いでやっております。担ぐっていうのはどういうことかっていうとですね、やっぱりまず、このパッケージの中身をよく勉強している社員を持っていないといけない。こういったパッケージのやっぱ資格も含めてしっかり、我々育てて取らせてるってことでございますね。それからお客様の業務に当然精通してないとソリューション提供できないってことですから、お客様側に立った提案力のある社員を育ててるってことですけども、これ一例ですけどね、セールスフォースっていう、これはアメリカサンフランシスコに本社のある会社でございまして、これは顧客管理システムとかですね、営業管理システムっていうか、もう世界最大のパッケージ会社ですけども、それから SAP って、これもご存知のない方もいらっしゃるかと思いますけども、これはドイツの、今はですね、ドイツでシーメンスを抜いて時価総額ナンバーワンの会社でございまして、で、これは、いわゆる会社の基幹システム、会計とか人給とか、販売、いろいろございますけれども、そういったものをまとめる統合管理システムという SAP というのがあって、で、これはもう日本の、一番上場って書いてある、日本の大手様も相当こう今導入されているシステムがあります。それ以外にも、スーパーストリームっていう、これはですね、すでに日本の会社で、ございますが、キャノン IT さんの会社ですけど、一番社以上、実績があって、どんどん伸びてる会計パッケージがあるんですけども、会計人給パッケージ。こういったものを我々深くやってますね。もちろん奉行さん、これコマーシャルでやってますけど、カンパニーってこの人給のシステム、非常に大手さんがたくさんこう入れてる、こういったものを言ってみれば、我々担いで中身を理解しているものを持って、お客様のソリューションに、として、提供しているって
こと。これは こういう社会ニーズがこういうレートになってきたっていう理解
ね、そうですね。おそらくっていうかですね、まあ今まではお客様と対峙して、お客様にカスタマイズしたようなシステムを IT 業界皆さん作ってた、我々もそうです。作ってたと思うんですけども、ただ、こういったね、機関システムがあるならば、お客様としては早く、やっぱり安く当然ながら、あと、まあね、そういったやっぱニーズがあるわけです。要するに必要なシステム以外はいらないと。必要なシステムだけ作ってくれよって話になってくるわけですね。そうするとやっぱこういったパッケージ、強いパッケージの出番が出てきたっていうことは、ここはやっぱ10年、15年ぐらいものすごくやっぱ伸びてきてる。そんな状況でございます。
はい、ありがとうございます。はい。
SAP 先ほどのドイツのパッケージですけれども、まあ、これ大手さん相当な数こう入って、SAP ERP というのがあって、これがですね、お客様先で27年におしまいになりますっても発表されてるんですね。で、経済産業省なんかも2025年の崖っていう調書を出してますけれども、要するにその頃に機関システムの四半世紀前、2000年前後に、導入してる、パッケージ導入してる会社さんたくさんあって、ちょうど四半世紀経って古くなってきて、どうしようか。特に SAP もそうです。SAP もそもそも25年だったら27年伸ばしたんですけれども。まあそういう意味で若干延命措置がありながらも、大手のお客様含めてどうしようかっていうことで皆さんが悩まれてるんですね。そういった中で SAP をどうしようかっていうことで、で、SAP の高速のデータベースが、SAP HANA っていうのをこう彼らも発表していて、こっちに乗り換えるお客様。それから新たにリビルドして他のものに行く含めてですね、まあいろいろなお客様の選択肢がありますので、こういったところの仕事は、要はね、すごく仕事があるってことを言いたいんです。で、こういった仕事のところがたくさん我々今まだこれから出てくるので、こういった画面系言語もいろいろありますけれども、こういったところで舞台をしっかり持ってですね、お客様に対峙していくってこと。SAP に関しては我々コンサル会社も M&A しましたし、舞台を持ってるので、どんどんどんどんそこを強化していきたいと。そんなようなちょっとページをご説明させていただいております。それから最後の柱ですけれども、アプリを動かすところのインフラ、まあ、10% 強のね、売上比率ってありますけれども、まあ、いわゆる、クラウドっていう、もうご存知の方が多いかと思いますけれども、グローバルプラットフォーマーですね、AWS さんですが、マイクロソフト、こういったところを含めて我々も資格を持ったメンバーが、このインフラのところで、しっかり仕事をね、オンプレからやっぱりクラウドにリフトしていくっていうお客様は相当今ございます。そういったお客様をしっかり抱え込んでいくってことですね。まあ、もちろんそれ以外のこのまでやってきているようなサーバー、構築、クライアント構築、これはネットワークの構築、こういったことの仕事も、我々メンバー、持ってますので、お客様をしっかりアプリケーションのところまで含めてインフラからサポートしていくっていう体制を引いている状況でございます。まあ、4つございます。まあ、50年、先ほど言いましたけど、50年以上黒字経営、続けさせていただきました。それから50数年やってますから、当然業界知識含めて、強固なメンバーを抱えております。それから3つ目がですね、これは一つ特徴かななんて思いますけれども、社員一人当たりはですね、約4つですね、資格を持たせています。これはIT の資格はもちろん当然なんですけれども、やっぱ業務資格にも注目してる。お客様の資格を持って、お客様と同じ課題を見つめて仕事ができるメンバー。こういったことでやっぱり我々も相当意識して、やっております。それから、最後、当然、我々一社では仕事できません。当然、パートナー様というメンバーを、まあ、30数社ありますけども、コアパートナー、そういったところのメンバーも、今、弊社の中の教育システムにも一緒にこう入ってですね、新人から育てていくですとか、そういったことも含めて、強固なパートナーも我々構築して仕事をしている状況でございます。それから、これは基盤のところの話です。そうですね。いわゆる大手のメーカー様とは、承認認証っていうんですか、コアパートナーとしてのそれぞれ強みを持った資格認証を各社様からいただいております。当然そういったメーカー、SIヤー様とのお付き合いをしっかり基盤に持ちながらも、やっぱり直販ですね。僕先ほど言いましたけれども、お客様、直のお客様をどれだけ増やして太くできるかって、やっぱり僕は大事だと思ってます。こういったところのお仕事もどんどん増やしてるっていうことでございまして、まあ、いわゆるいろいろなお客様のところは面標的にいろいろ仕事がスタートして今に至っている。そんなような、ページになります。で、それから、 まあ、優秀な技術者集団って、まあ、自分で言うのもちょっとなんなんですけど、まあ、まあ、4つね、ありますよって、まあ、いろいろな業務に精通したメンバーを揃えていて、で、それぞれですね、もう半年に一回一人一人全部自分のキャリアプランをどうするのかっていうのをしっかりこう、マネジメントやってますけれども、そこで自分の業務を通じてどういう資格をやっぱ取っていくのかっていうのをしっかり我々、マネジメントしている状況でございます。まあ、やっぱ資格っていうのはもちろん、SIって資格だけじゃないんですね。コミュニケーション能力だとか、課題を見つめる力だとか、様々な経験も必要になってきますけれども、やっぱりお客さんから見ると、どんな資格があるんだ、何が最低限知識としてあるんだというところもやっぱり見られますので、やっぱり信用しない性のあるカスガイだと思って、資格には我々非常に注力しているところでございます。
IT の資格は超わかるんですよ、仕事的に。これはすごいですね。金融の、外務員とか、あと、簿記とか、まあ、まさにもう、本当にお客様サイドに立ってみたいな、はい、資格っていうことになるんですかね。はい。
やっぱコンサル的な要素もないと、やっぱソリューションで提供できないっていうことだと思いますよね。やっぱ頼ってもらいたいってやっぱありますので、はい、そういったことでやっぱり社員も意識して、こういう資格を取りにね、行ってるっていう、そんな会社でございます。
先ほどちょっとありましたけど、やっぱり、はい、学校法人が元みたいなところでは影響、
そうですね。はい、DNA 的にどうかって確かにありますけれども、やっぱり、はい、そういった土壌からスタートしてるってこともありますし、今もやっぱりそういった意識を持ってますし、やっぱり逆に言うとキャリアの人ですとか、新入社員がじゃあなぜうちの会社に来るのかっていうと、あ、学校法人がバックにあるでしょ。あ、じゃあしっかり教育をやってくれるところなので、じゃあ、うん、この、やっぱりね、船に乗ってしっかり僕も、私も、キャリアを積んでいきたいっていうような、やっぱり社員が多いかななんて思います。で、我々はそういったところはやっぱりしっかり大事にね、そうだっていうことをしっかり説明をして、育てていっているところでございます。はい。
ありがとうございます。
それから、あ、これ一つのあれなんですけども、まあ、富士通様からもですね、トップテクノロジーカンパニー第1位ということで一社だけ選ばれまして、これは昨年、あ、22年ですね、12月の年末に、発表されましたけども、これは高度技術者をどれだけ育てたんだということで、富士通さんが、毎年こうやってもらって、まあ、こういったこともいただいてたりして、まあ、我々は全くあぐらをかくつもりはないんですけども、しっかりこういったものも大事に、いただいたということでですね、誇りにしてですね、鼓舞して、社員をしっかりね、より技術力の強い社員育てていきたいというふうに、思っております。それからこれ LPI ジャパンといって、これはもう普通に発表されている中身ですから、まあ、データベースですね、機関システムを中心に導入が本当にこう OSS オープン系のものなんですけども、こういったところでやっぱり技術力って、まあ、これ第2位でこれなかなか第1位が富士通さんとか、まあ、そういったなかなか大きな会社さんがやっぱ入っている中でね、まあ、第2位で2部門取ったということで、まあ、非常に誇らしいことということもあってですね、これ直近去年の秋の話ですけども、まあ、こういったものも一つ一つ自信につなげてね、しっかり歩んでいきたいというふうに、思っております。直近の状況でございます。はい。外部の環境としては、まあ、ここに書いてあるような状況なんですね。まあ、IT に関するとやはり拡大は見込まれます。ただそういった市場が拡大していく中で世の中も変化してきている、新しい技術が出てきているということで、我々が変わっていかなきゃいけないねというのがこの下の分類特徴というところになります。で、上のこの水色のところが従来型開発と言ってですね、まあ、ちょっといろいろ難しいキーワード出てきてますけれども、いわゆるお客様に寄り添った、しっかり一つ一つ必要なものを作っていくっていうスクラッチ開発とよく言いますけれどもね、従来やってきたようなものも大事にする。ウォーターフォール、これは開発のやり方なんですけれども、一つ一つ、まあ、要件定義から基本設計って製造していって、まあ、そういう一つの工程があるんですけど、そういったものをしっかりこう水の流れのようにこう工程、の中で、開発していくっていう、まあ、手法、これも今まではありました。これしっかり、まあ、今でもあります。パッケージっていうのを使う、まあ、クラウドってキーワード出てきて、まあ、こういったものが今までの開発として、求められてきたやり方もあってですね、そういったものが今 DX ってデジタルトランスフォーメーションですね。まあこれは、まあ、一言で言うとスピード重視です。で、お客様からしてもスピードが大事。で、まあ、コストももちろんそうですけれども、必要なものだけ欲しいと。必要じゃないシステムはいらない。 言ってみればそういったところから発生しているようなキーワードがこの一番下の行に出てきます。アジャイルってこう素早くっていうね、臨床性 のそのアジャイルですけども、実装とテストを繰り返して、こう細かくロットを分けてね、やっていく開発の仕方ですね。お客様のニーズに合わせてやっていくってこと。あと、ローコード開発っていうのは、いわゆるコードですね。プログラミングというか、ソース、プログラムのソースをできるだけ書かないっていうようなことになります。まあ、割と視覚的な、やり方があってですね。まあ、ドラッグ&ドロップとの方式ですとか、今ある、既存にあるような、テンプレート、こういったものを使いながら簡単に開発をしていくやり方ですね。まあ、あと、クラウド、それから生成 AI、後ほど生成 AI のお話もしますけども、こういった新しい、要するに手法、技術が求められているということで、我々も今までの開発のやり方、もからですね、新しいところ、必要とされる技術に、技術転換を今一生懸命、社員と共にやってる状況でございます。それから数値になりますけれども、ですね、まあ、売上のところで言いますと、96、115ってこう昨年度まで来てですね、で、年初、発表は124億、今年度やりますっていう発表させていただきました。非常に社員の頑張りもあってですね、昨年の11月にはもっと伸ばせる、133億っていう上昇でさせていただきました。しかしという言い方あれなんですけども、逆説的に直近ですね、もっと伸ばせるということで、最終的に135っていう数値のもと、まあ、あとは利益がこうずっと連なってきますけども、当初の予定している状況よりも、まあ、中継で言うと1年前倒しぐらいのイメージですね。そういった形で相当社員の頑張りがあったですね、こういったところまで来てるっていうのが、ちょっとお分かりになるんじゃないかなと思います。対予算での増減率が前の年からの増減率で言うと、特に利益のところで言うと、大幅に増やしているのが、皆様にお分かりいただけるんじゃないかと思って、おります。これはですね、進捗っていう言い方してますけれども、進捗っていうのは、まあ、1年間、我々4つの期に分けてますけれども、4月スタートの12月までですね、どうかっていうものを今、まあ、通信簿、ね、あと、まあ、ワンクォーター、まあ、ありますけれどもね、3月末まで。12月末を閉めたときに、計画でどうかっていうと、7割ぐらいです、進捗。7割ぐらい、12月末までで。これ何割って、何 ?75% いってないじゃない ?4 分の1です。4分の3いってないじゃないっていうふうに思われる方もいらっしゃるかと思いますけれども、この業界、特に我々の仕事のやり方って、相当4級型なんですね。売上も利益も。で、大体毎年 65% 前後の進捗率なんです。本当に最後の3クォーターで3割4割乗ってくるような世界なんですね。で、今そういったものを見えてきがちなんで、来てるような状況なんですけど、まあ、現時点、12月末で締めてもう7割のところまで来てるってことで、着実に、撒いた種がですね、育ってきて、枯れてきて、刈り取れるようなね、感じになってきてるかななんて思ってます。で、絶対額で言うても、前期比に比べると、やっぱり非常に大きく数値的にもね、いってるんじゃないかなっていうのが、お分かりになるんじゃないかなというふうに、思います。それから、まあ、さっきの3つの条項ですね。こういった中、もう本当に伸びてるってことで、まあ、22% 前期に比べて伸びてるってことが見ていただけるんじゃないかというふうに思ってます。それから、今後です。上昇性2回やって135やるって言いました。もう結構なスピードでこう来てますけれども、まあ、発表内容は、150億って数値をね、掲げております。もっともっといけるんじゃないかなんてね、お言葉いただけるんじゃないかと思ってますけども、まあ、それに応えられるようにしっかり、頑張ってまいりたいと思っております。それから、中継、まあ、M&A 直近2社やりました。しっかりやってきます。それから、こういった業務提携、それから、こういった我々説明したようなキーワードですね。人材育成、これはもうとにかくコストじゃない投資だと思ってますんで、教育も含めてしっかりやっていきたいというふうに思っております。生成 AI ですけれども、これ生成 AI って言葉が出てきたのが、本当に1年半前なんです、新聞に出てきたのが。で、まあもう本当に毎日ページ見るといろんなところで出てくるかと思いますけど、私どもですね、これがビジネスとしてどうなのかという点、 それから我々の開発の手法ですとか合理化、社内の開発のシステムもこれで結構変わってくるんじゃないかということを、日本面で今いろいろな検討を始めております。まあ、当然、ここに書いてあるような、まあ、大手様ですね、コンサル会社とかこういったところでも一緒に今 POC ですね、やりながら、どういった仕事のところで我々が力を発揮できるのかということを今やっているところでございまして、まあ、こういった赤字のところですね、こういった会社さんのものを取り入れながら、今いろいろな、モデル、提案モデルですとか、そういったものをですね、社内でも研究して仕事の種になるような形に持っていきたいなというふうに、動いているところでございます。から還元、はい、還元としてはこれまで 40% 利益の 40% を株主様に還元するんだってやってきましたけども、これをですね 50% に、引き上げております。半分はもう株主様に、還元するんだ、以上ですね、還元するんだってことをもう歌ってます。これはもうタイムリーに見直してね、そういった形に、もっと配当を増やせる場合はやっていきたいというふうに考えてます。しっかり皆様の目線に立った仕事をやっていこうじゃないかということで、こういった目標を掲げております。額はここにちょっと3つね、あ、もう棒グラフ見ていただけるとお分かりです。こういった形で年間33円、増やしました。期末も10円だったんですけども、まあ、5円配当して15円ですね。で、11月に、もう5円配当を増やそうして20円にした。で、今回ももう3円増やそうして23円にした。これはあくまでやっぱり地に足ついた、数値がしっかり積み上がってきているということもあってですね、こういうような形で、配当の額も増やすことにしてきております。はい。あと、サステナビリティ。これはもうちょっとなんかもう見づらい、ちっちゃいので、まあ、我々しっかりやってますってことなんですが、17ある中で。で、その中でも7つ注目してやってますってことです。で、どんなことをやってるのかっていうとですね、まあ、気候変動に関しては当然電力の使用量、それから廃棄物の削減、分別なんかもやっております。人材育成、もう何度も言いますが、4つ資格を取らせているような、含めてですね、しっかり教育育成をしてきているってこと。ダイバーシティも、これはですね、LGBTQ ですね、こういった指標も我々いただいてます。アワードいただいてます。それから、育休キャラも 100% を復帰しておりますし、男女比も直近ずっと1対1で入れて、女性もしっかり働けるような職場を提供している。それから健康経営に関しても、大規模法人部門でも認定をいただいているということで、まあ、人間ドック、健康診断、まあ、インフルエンザも無償でね、社員に全員打たせてますし、そういったところもしっかり社員の健康も考えながらやってきているところでございます。パートナーもこういったところと、まあ、引き続きしっかり深くですね、入って、地に足つけて仕事をしていきたいというふうに思っております。はい、まあ、こういったブランドプロミスですけれども、しっかり伴走者としてお客様にですね、寄り添ってですね、しっかりソリューション解決策を与えていけるような会社にますますなっていきたいというふうに思っております。はい、私からは、パワポの中身は以上でございます。
ここまではランドコンピューター IR プレゼン、証券コード3924、東証プライム市場上場、株式会社ランドコンピューター代表取締役社長福島義明さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
今日本当にありがとうございました。まあ、どうぞご愛顧いただきますようよろしくお願いいたします。
ランドコンピューター IR セミナー。この番組は証券コード3924、東証プライム市場上場、ランドコンピューターの IR 活動の一環としてお送りしました。